荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー2157、2022年5月16日月曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第545回目ということですけれども、今日もですね、ワクチン関係のですね、話がこうたくさんこう出ている中で、今後のですね、日本の感染症対策というか、COVID-19 のこの状況の中でどんなね、あの国際的なですね、動きをしていくのかということに関して、やはりですね、言及がありましたね。言及はありましたけれども、本当にこうこれでいいのかっていうね、いろんなこう疑問もありつつといったところで、今日もですね、気になったところを語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染がですね、確認されていた方たちの数が35,008人、そして亡くなられた方々が25名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、相変わらずですね、こういう世の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、今荒木が録音しているこの段階で、感染がですね、確認されている方たちの数が21,784名、そして亡くなられた方々が26名ということで、感染がですね、確認されている方たちは早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね、まあ、状況の中、なかなかね、ちょっと難しいなっていうことがもうたくさん起きていて、特にこうワクチンっていうねことに関して、どうなんでしょうかね、ちょっとこう難しい状況があるということ、それからやっぱり気になるところでは、まあ、いわゆるですね、検査数、これがこう極端にこう少ないっていうね状況、そして陽性率、これがですね、まあ、東京都久しぶりにですね、18% 台っていうね、状況になっているんですが、いい数字傾向ですよね。陽性率がこう下げるっていうことに関してはすごくよくって、でも日本全体で見るとですね、まだまだこう陽性率がこう高いっていうね、まあ、これがですね、本当にこうなかなかね、感染がですね、ピークアウトしていかないっていうことのこう要因のこう一つかなとこう思ったりしてるんですけれども、その東京都、今日のですね、まあ、新規感染者数が2377名と、そしてこれは先週のですね、月曜日と比較をすると、マイナスのですね、634名というですね、まあ、そういう高数値になっています。そして自宅療養されている方々、24,665名、調整中の方々、21,950名、入院中の方々、1,171名、宿泊療養の方々、2,255名と、こういうですね、現実の中にですね、まだまだ日本はこうあると、日本全国がですね、改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、こういうこう状況の中、ワクチンの問題がもうぐたぐたになっていてて、まあ、これに対するこう政府の対応というか、言及が全くですね、まあ、今日の段階でもこうないっていうね、まあ、そういうこう中でいろんな動きがあるんですけれども、まずモデルナっていうことに関しては、排気がどうしてもですね、ロットに関する期限っていうのがですね、まあ、決まっていて、だから日本全国で、まあ、期限切れのですね、モデルナワクチンのことが今ずっとね問題になっていて、廃棄しなければいけないっていうね、何千万本分って言ってましたから、すごいよね、ものすごい量がですね廃棄されていると。そしてどうなんだろうなと思いながら、例えば今はモデルナ製、それからファイザー製、それからノババックスかな、これをですね、まあ、3回目の接種で選択できるようにこうなっている、都道府県、まあ、それぞれのですね自治体っていう形にこうなるんだとは思うんですけれども、まあ、大きくはですね、まあモデルナかファイザーかを選ぶっていうのか、まあ、日本のですね、全体的なこう流れにこうなっているようなこう気がします。で、各都道府県別、各ね、地域別で、ノババックスのですね、ワクチン、これの受付をですね、もう開始しているところもあっ ってそのセンターを設けてるところもあります。そしてもう接種開始しているところもあれば、6月に入ったら接種開始っていうところもあるだろうし、まあ、いろんなところでですね動きがこう出ているんですが、まあ、大まかですね、まあ、ファイザーかモデルナ、そしてニュースのねいろんなね、端々の中でモデルナがこう人気がないっていうねことの一つの背景として、ニュースの流し方もね結構影響あるんじゃないかなっていう荒木はこう思っていてて、それはねどういうところにこう現れているかっていうと、例えば、本当はあってはならないんだけれども、自分が希望しているワクチンがこうあるとして、で自分がこう希望していったワクチンではないワクチンをですね接種された時に、間違って接種を受けたっていうことにこうなるわけじゃないですか。そしてそのほとんどがですねファイザー製を希望していた、だけれども蓋を開けたらですねモデルナ製のワクチンを接種されていたっていうことって、まあ、これか新聞だとかいろんなデジタルのですね、それからなんて言ったんでしょうかね、まあ、テレビでしょうかね、いろんなそのメジャーなこうメディアって言ったんでしょうかね、まあ、そこでどういうふうにこう報道されるかというと、ね、このような方に、間違ってモデルナ製を接種したみたいな、まあ、そういうね、報道になるんですよ。でもちろんこうあってはならないだろうし、そのことは非常にですね、なんていうのかな、まあ、ヒューマンエラーとしては、何が起きるかわからないってことも含めて、まあ、その方が指定してきたのにはこう意味があるわけで、それに対してミスを犯すっていうのはやっぱりこうあってはならないんだよね。だからそのことについては言及されなきゃいけないんだけれども、その、出し方として誤ってモデルナ製をっていうね、そこでこうなんて言ってるのかな、負のイメージって言ったんでしょうかね、そうやって間違って打たれて困るようなものなのかっていうですね受け取りをこうされてしまうと、それはそうではなくって、だからどうやってそのね書きぶりをですね、社会的な影響ということを考えて表にこう出していくのかということに関して言うと、まあ、希望しているものとですね別の種類の、ワクチンがこう接種されましたっていうね、まあ、そういうことがちゃんとこう言われる。でそこでこう固有名詞を出すかどうかっていうのはまたこう別問題として、できるだけこう社会的な影響がないように事実は伝える。そして、現在の日本で接種されているワクチンの例えば、別な種類のこうワクチンを打つっていうことに関して、これが実はその抗体化をするってことに関しては別の種類を打った方が、例えば、抗体化はですねよりこう強固になるんですであるだとか、科学的なこう知見にですねのっとった世界のですね、基準にこうなってるような研究というのはもうすでにこうあって、世界が推奨しているのはできるだけ他の種類のワクチンを打ちましょうっていうのが、なんて言ったらいいのかな、まあ、推奨されていることなんですけれども、だから何かそのようなことが起きたときに、しっかりとしたインフォメーションも実はこうつけてもらいたいんだよね。その都度、なんて言ったらいいのかな、違うこう種類のこうワクチンを打ったときのどういう効果があるのかっていうこともこう含めて、情報をですね提供してもらいたいんですよ。でその提供されない情報の中にすごくこう大事なことがこうたくさんあるんだけれども、その表紙だけこう見てというか見出しだけを見て、またモデルナかみたいなね、そうするとモデルナをこう接種するっていう人の数はおそらくこう極端にこう減っていくっていうのはなんとなくこう分かるようなこう気がしてならないんだよね。でそれはどの種類のこうワクチンにもこう起こりうることって、まあ、今後のですねその報道のあり方であるだとか情報の出し方、そして正しい情報というのを必ずこうつけてね、だから注意喚起っていうこともあるのかもしれないし、もちろんこうヒューマンエラーが起きてはこういけないわけですけれども、まあ、しっかりとしたですね、まあ、ガイドの中って実はこういうことが言われていますっていうこともこう付け加えてですね、正しい情報とを同時にこう流してもらいたいなってこう荒木はこう思ったりするんですけれども、そしてこの社会のこう大きな流れの中って、とはいえこうモデルナのですね、まあ、期限切れっていう形で大量のですね廃棄っていうことにこうつながっていると。 そしてその一方で今ですね、ノババックス製ですね、これアメリカのこう製薬会社ですけれども、まあ、そこがですね作ったタンパク質をですね、合成したタイプのワクチンと、これは、まあ、人工的にですねタンパク質を合成するっていうね、組み換えタンパク質っていうねことらしいんですけれども、まあ、これをですね何て言ったらいいんでしょうかね、まあ、ワクチンとしてですね出してくるんだけれども、まあ、人工的なですねタンパク質、そしてもちろんね、まあ、それには免疫をですね補助するような養分って言ったらいいんでしょうかね、力もですね、なんて言い方になるんですが、補助剤って言ったらいいんでしょうかね、補助するような、でもこれがメインかなと思うんですけど、免疫を補助しながら、まあ、人工的にですね作られたタンパク質を入れることによって、免疫をですね、強化していくっていうね。でノババックス製についてもですね、まあ、他の抗ワクチンと同じような、まあ、効果、それから副作用ということに関してはさほどこう変わりはないっていうふうにこう言われているんですけれども、ただメッセンジャーワクチンとはこう違ってですね、アレルギーがあったりだとかいろんなね、まあ、体のですね、まあ、条件、まあ、それに関して今までですね、ワクチン接種がこうできなかった方たちも選択肢の中に入るということで、日本は武田薬品製薬会社でしたっけ、まあ、そこか、まあ、下請けというか日本での供給元になってですね、各都道府県、まあ、4月ぐらいからでしょうかね、まあ、承認がですね降りた段階で募集を開始したりだとか、接種センターであるだとか、1回目2回目のですねワクチン接種、これが終わった後のですね3回目のワクチン接種の選択肢にですねこのノババックスを入れている、そういうね自治体もですね今はこう存在をしています。んでまあ、そういうこう中ってノババックスに関しては冷蔵庫、普通のね冷蔵庫で保管ができると、だから保管がこう楽である。そしてこれもですね他のですねメッセンジャーワクチンと同じように1回目のですね接種が終わった後3週間後にですね2回目の接種をする、これで完結するって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうこう性質のこうワクチンだそうですね。まあ、今後ですねこれも各自治体でですね、まあ、いろんな形でこう入ってくるかと思いますので、ぜひね自分のですね住んでる地元の、保健所であるだとかワクチンのですね、まあ、相談センター開設されているかと思いますので、そこでね確認をですねしてみてください。まあ、今後のね、まあ、選択肢としては非常にですね有効なものを一つかなっていうこう思ったりしています。あまりにもですねモデルナ製がですね邪気にされているというか、どうしてそうなっちゃったんでしょうかね、まあ、いろんなことがこう言われているかとは思うんだけれども、まあ、今後のですね状況に関してまあ、国はね的確なこうなんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、メッセージを国民にですね伝える努力していかなければいけないっていったところって、全然何も今日もですねワクチンのその廃棄についての言及というものはこうなかったですね。まあ、いろんなね話がこう出ていてって、まあ、いろんなこう都道府県ねその自治体のですね、まあ、取り組み方あるわけですけれども、だからある県ではうちの県でも本当にですね廃棄をするのかっていうね、まあ、ことが問題になっていてて大きなこう見出しになっていたりだとか、ある県ではもう期限が切れているのでこれだけの個数を廃棄するっていうことを宣言していたりだとか、いろんなところのこう温度差っていうのはやっぱりこう出てきてしまってしょうがないのかなっていうね、まあ、気はしないでもないんですけれども、まあ、人にこうもったいないと、まあ、全てですね、まあ、国民のこう税金でこう賄われている、昨日もちょっと話をしましたけれども、このモデルナ製のですねワクチン、これにも買い取るためのですね、お金がかかっている。そしてこれを管理するためのですね輸送から冷蔵庫から冷凍庫から、そして打つ方たちから会場設営まで、まあ、全てのですね、ことを考えていくと、ここにもこうねマンパワーに対するですね予算がこうつぎ込まれていると。さらにですね、まあ、NTT と NTT コミュニケーションですか、まあ、そこにですねワクチンを管理するためのこうタブレットと仕組みをですね作って全国の都道府県にですね配布したっていうね話がですね去年ありましたけれども、まあ、そういうこうシステム、 そこにもですね、ものすごい何百億何千億ってこう使われているわけですよ。まあ、そういうね、まあ、状況の中で、何兆円単位のですね、お金かワクチンでこう動いてるってことを考えると、まあ、ありがたいなっていう反面、まあ、そのね、ありがたさがですね、まあ、今回のように残念ながらですね、廃棄するっていう形で、まあ、具現化するっていうのは、ひとえにですね、政策のこう失敗であるっていうことをですね、突きつけなければいけないし、それに対して国はですね、真摯に受け止め、あの国のこう政策のですね、根本的な見直しであるだとか、それから情報の配信のこう仕方、発信のこう仕方って言ったらいいのかな、まあ、これも含めて、ちゃんとこう見直すべきではないだろうかっていうね、まあ、そんなこう気がしてこうならないんだよね。で、まあ、こういうこう状況の中で、岸田首相がですね、骨太っていうね、政策っていうですね、まあ、自民党ここのところですね、骨太っていうですね、言葉をこうずっとね、まあ、使いながらですね、まあ、政策のことについて、打ち出してくるってことがこう何年もこう続いていますけれども、でその中のこう5本柱っていうものをですね、発表していてって、まあ、どうやらですね、まあ、人材、それから科学技術、スタートアップ、それから脱炭素ですね、脱炭素、それからデジタル化ですか、まあ、このね、1,2,3,4,5、これを重点的にですね、フォーカスしていくと、そしてウクライナの情勢をこうですね、考えながらですね、まあ、国際的な中でのまあ、いろんなそのなんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、危機に対してのですね、国としてのこうありようって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう危機対応に対してのですね、ことに対してもですね、なんて言ったらいいんでしょうかね、安全保障をなんか充実させるみたいな話をこうしてるんですが、安全保障をですね、まあ、充実させるのであれば、まずはどこからですかって話にこうなってくるんですけれども、まあ、そのことも含めて、いろんなその方向性の中で国民が置き去りにされていることがちょっとあまりにもこう多すぎてですね、まあ、COVID-19 もそうじゃないですかね。で今回のその骨太、ここにはパンデミックのですね、終焉にこう向けた取り組みっていうものはもちろんこう入っていないと。そして、それどころか規制をですね緩和するっていったところにこう舵を切るっていうね、まあ、ところって、マスクについてもですね、そのことについての、見直しをですね図るみたいなことをですね、言い始めていてって、まあ、さらにですね、まあ、水際対策、これをですね緩和する。だから今までですね、全員検査やっていたんですけど、それをですね緩和する。そして何でしょうかね、まあ、団体旅行をですね受け入れると。個人旅行はまだ受け入れないけれども、数名程度の団体旅行、これに限ってはですね受け入れをするんだっていうねことをですね打ち出していてって、だからその経済って言ったところにですね舵を切ってるってことはこう分かるんですけれども、じゃ あこの感染症ということに関してのですね対応はどうするんですかっていうことが、まあ、ずっとね置き去りになっていてって、ワクチンのですね政策一つ取ってみてもですね全然こう見えてこないっていうのか、実感って言ったらいいのかな。そしてデジタルっていう話をしてますけれどもね、デジタル庁始まっていますが、大量退職ですよ。そしてデジタル庁のですね、トップに立っていた方もですね交代をしなければいけない、まあ体のね調子が悪いっていうことって気の毒だなとは思うんですけれども、まあ、交代をすると。そして中こうすっかすかの今状況みたいですね。で考えるに、それをこう使ったですね、どういうことがこうできるのかっていうね、まあ、今のですね、まあ、最先端でいくと、例えばWeb3.0 であるだとか、まあ、ブロックチェーンであるだとか、まあ、そういうですね、まあ、セキュリティに特化したですね、ありようというものか、まあ、世界をですね結んでいる、いわゆるそのウェブ上のですね、ネットワークってことになってくるんですが、まあ、そういうところからですねアプローチしていけるような、おそらくですね体制にはこうなっていないんじゃないかなっていうね。だからそこにですね集められた方たちも、あれ話してることと違うぞと、政府のですね思ってるようなことをやろうとしたらセキュリティホールがですね開きまくりで、そんな状 京ってデジタル化なんかできませんって話だったようなこう気がするんだよね。それもですね含めて、だから政策がこううまくいってないって話にこうなるわけじゃないですか。そこに来て今回の骨太にですね、さらにこうデジタルがこう入ってるっていうね、もちろんこう進めなければいけないんですけれども、その中に含まれているデジタルって何だろうと思ったら、おそらくですねマイナンバーカードをこう作らせるだとかね、そこにですね、免許証であるだとか保険証であるだとか全部ですね合体させていくだとか、まあ、国民のですね利便性をこう図るんだと言いながらね、でそのことがですね、国民ね総背番号制度っていうね、まあ、そういうね言い方をですね、されながらこう始まったカードなんですけれども、まあ、仕組みなんですけれども、まあ、その時のですねその頃からのこう仕組みのこう積み立てって言ったらいいのかな、だからシステムの上にこうシステムをこう足していくみたいな、だからこうシステム上のセキュリティホールがこうたくさんあるみたいで、まあ、どうなんでしょうかね、まあ、そういうことも含めてこう不安がこうたくさんあると。んでこの国際情勢とこのパンデミックというこの中でですね、国民に対してというのがですねほどほどこう希薄って言ったらいいのかな、まあ、いろんなねあの支援金だとか、まあ、それもですねありがたいなとこう思うわけですけれども、なんて言ったんでしょうかね、まあ、それがこう継続されていないというか、例えば今度今アメリカの方ですね、アメリカはですね、まあ、CDC がですね、100万人の死者を超えてしまいましたと。実は COVID-19 ってアメリカでは亡くなられた方たちが100万人をこう超えてしまってるんですね、まあ、これについては、まあ、バイデン大統領もですね、まあ、それについて言及してるんですけれども、CDC の方ってそこにこうフォーカスを当ててですね、なんと去年のですね夏デルタ株のですね大流行、これをですね現在すでにですねアメリカはもう超えていると。1日のですね感染者数が9万から10万ぐらい、そしてこのことは去年のですね、まあ、デルタ株の大流行も超えているっていう状況がこう続いていてって、だからその夏の感染拡大ということに向けてですねかなりこう警戒をしてくださいと。そしてニューヨーク市全体ではですね1日10万人あたりのですね1週間平均がだいたい200人前後ぐらいっていうね、まあ、そういうこう推移できたんですけれども、ここのところですね、5月に入って1週間あたりのですね感染者数、この平均がだいたい10万人あたりですね300人をこう超えるという状況で、どんどんこう高くなってきてるんだね。それでこの5月に入ってですね警戒を示す程度をですね中程度っていう形でニューヨーク市はですね全体でこう引き上げているんですが、この度ですねどうやら警戒がですね大きいということって、警戒が大って言ったところでですねさらに警戒情報か警戒状態かアップしてしまうというか、だからレッドゾーンにこう入ってしまうっていうですね、話にこう今なっていてって、まあ、さらにですねマスクっていうことに関しては公共の場であるだとか室内で人がこう会うような場所ですよね、まあ、そういうところでのですね義務化っていうことに関してマスクの義務っていうことをですね、まあ、再検討ということがもう始まっています。だから感染が拡大時期にですねマスクをするっていうのは必須であるって話なんだよね。だから義務化をするっていうことに対してのこう再検討が始まるっていうね。だからなかなかその日本のですね今のこう状況を考えると、まあ、緩和ありきでいろんなね話がこう進んでいってはいるんですが、感染を抑えるためには何が必要なのかっていうことをですね、まあ、ちゃんと打ち出さなければいけないし、そのためには感染症対策としてどのようなこうデータをですね、大事にこうしているのかっていうこともこう含めてなんだけれども、まずはいわゆるその感染をですねしているかしていないかっていうそのパーセンテージだよね、まあ、いわゆるですねそのね100人がですね、まあ、検査をしてそのうち何人が陽性だったかというこの陽性率、これが日本は 40% から 20% の間でこうずっとこう推移をしてきてるんですよ。特にこの冬の感染拡大、この時期はですね、本当にこう目も当てられないような、陽性率で、まあ、これをこう下げることができないまんま日本はこうずっと経由、推移をしていてて、でアメリカのですね、まあ、陽性率、まあ、どのくらいなのかなと思ってちょっと今探してるんだけれども、来期の語学力でちょっと正しい数字がですねパッとこう出てこないんですけれども、数ヶ月前にこう発表されている、日本全国じゃないや世界全体でのですね、まあ、陽性率、そこ行くと 10% を超えるようなところってのはほとんどないんですよ。ないんです。んで、まあ、5% っていうのか WHO がですね、提唱している数値って、で研究者の方たちは 3% 以内にですね抑えるようにって言ってるんですけれども、まあ、大抵のですね国か多くても 8% ぐらい、それでもやばいっていうですね、サインをこう出し続けて、で大体 5% 前後にこうみんな収まるようにですね、検査数それから陽性率っていうものがですねバランスが取れるような形で推移してるんですが、日本だけ突出しています。20%、 多い時で 40%、 50% 超えるみたいな、そういうですね状況か、まあ、状態化している国ですので、今ですね感染症の人たちのですね数が一瞬こう減ってるようにこう見えるんですが、全くこう安心できないですね状況か、まあ、ずっと横たわっているって話ですよ。まあ、ここに来てね、規制緩和する、そして6月の5月から始まるこういろんなねイベントことがですねずっとこう続いていますけれども、結構しんどい状態にまたねなっちゃうんじゃないですかっていうですねことが、国全体としてどう受け止めてるのかが、今日のですね、国会の動きというか、岸田さんの話からですね全くこう見えてこなかったですね。でちょっとインドの話をしたいなと思うんですけれども、今ですね、このなんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、戦争の最中であるということ、それから COVID-19 のですねパンデミックっていうこういう状況の中、それからインドはですねさらにグローバルウォーミング、これのですね影響をこうもろに受けてるんでしょうかね、まあ、気温がですね60度近くなるっていうですね、まあ、そういうですね熱帯化しているような、まあ、そういうこう状況もあってですね、熱で亡くなる方たちも増えてるんですよ。それでロシアとの侵攻もこうあるし、そこでのですね経済関係に関しては継続していくと、ただし国際的なね場面って武力を持った国際紛争、これに関しては非難をするっていう形でね、まあ、そういうこう姿勢をこうしっかりとこう取っているんですが、今世界全国って小麦に代表されるような主食ですよね。それをですね、とうとうインドは輸出をこう禁止するというか、もう輸出はしないと。なぜなら今ヨーロッパ各地で起きてくるだろうですね、もう始まっているんですけれども、ウクライナっていうところはどういう場所かっていうと、世界の穀倉地帯と言われている、社会科でこう習った方も多いんじゃないかなとこう思うんですけれども、非常にですね土地が肥沃って、農作物がですね非常にこうよく育つんですね。これが、まあ、ヨーロッパのですね、全体のいわゆるその食料庫としてですね、なんだろう、大切なこう土地と言ったらいいんでしょうかね、国だったんですけれども、そこが今こうストップしてるってところって、極端なですね食料難にこう陥るっていうことがもう見えてるんですね。でそれか、もういろんな国でですね、いろんな国々ってそのことに対して対応策っていうものがこう取られていてて、まあ、普通にこう考えてですね、全国っていうか、まあ、世界の、まあ、少なくともですね、まあ、G7 って言われている先進国ですよね、まあ、日本も入っていますが、日本以外のですね、まあ、G7 食料自給率がですね 100% 超えるんですね。ところが日本は唯一ですね食料自給率、これがですねもう 37% 台なんですね。まあ、それ考えると、もしですねこの食糧難ってことになったら、日本は一巻の終わりになるんですね。 海外からもう物が入ってこないと、インドは小麦のですね出荷をストップさせるって言いました。こういう動きがですね世界中で今度出てくるかと思います。まあ、国によってはねトウモロコシのですね出荷をこうストップするであるだとか、いろんなねお肉類ですよね、これをこうストップするとかね、まあ、いろんな動きがこう出てきてもおかしくないっていうのが今のこう世界の実情って、だからインドはどこにこう舵を切ってるかというと、国民フォーカスなんだよね。国民を飢えさせないためにはまずは輸出をこうカットして、あるものは全部国民に回しましょうと。そして、国民にフォーカスをした政策っていうものにこう切り替えていっている。そしてエネルギーってことに関しても、ロシアからの石油の輸入ですかね、国民がなんだろうデメリットにこうならないように、そこを最優先してロシアとの関係は切らないっていうこともあるんでしょうかね。ロシアに対する経済制裁っていうこともですね確かにこうあるんだけれども、国民のですね利害関係っていうものを最優先したときに、それ以外で制裁を加えていく。だけれども主要なところではちゃんとこう協力関係は結んでいくっていうね。だからどこを向いているかっていう形で政策がですね進められていくと、まあ、これはすごく理にかなってるというか、まあ、インドらしいなというか、すごくはっきりしてるなっていうねことなんですけれども、じゃあ日本はどこを向いているんだろうっていうことがですね、国民には向いていないんだろうなっていうことだけはこう分かると、あれ的にはねそういうふうにこう見てるんですが、結構深刻なね問題って、まあ、そういうことがですねちゃんとこう話題にこうならないというか、まあ、それをですねちゃんとこう訴え続けている議員の方たちもいるんですが、まあ、そういう方たちの声はですねメジャーなところには全くこう取り扱われないっていうですね、どうしてですかっていうね、まあ、残念でこうしょうがないんですけれども、まあ、そういうこともあってですね、まあ、いろんなことを我々はこう考えていかなければいけないんですが、で今起きているこのパンデミックっていう中ってワクチン一つ取ってもワクチン行政がですね、まあ、これだけ破綻しているようなこう状況の中で、そしてまあこれからね経口薬品だとかいろんなねことがこう出てくるんですけれども、果たしてそれが国民のためにやっているのか、まあ、自分たちのですね日本ではこんなことができてるっていうただコマーシャルを打ちたいのか、なんかこう本当に国民っていうその国でこう生活している方たちがですねなかなかこう見えていないというか、そしてもっと驚くべきこととしてはですね、まあ、国民が見えていないというか、国民のですね、ずっとね貯金をしてきている国民年金ですよ、年金のこう積み立て、まあ、これがですね、積み立てられているものか、もちろんこう自分にもですね戻ってくるわけですけれども、まあ、そのね積み立てられてきた国民の年金をですね切り崩してですよ、株を買うことができるようにしたりだとか、そしてその年金の基金を使ってですね、まあ、いろんな国のこう支援をするんですが、その支援先が例えば具体的に言うとですね、まあ、森林破壊をですねするような企業に融資をするだとか、まあ、そういうですね何て言ったんだろう、言ったらいいんでしょうかね、自分たちの心にもないようなことって言ったらいいんでしょうかね、やってもらいたくないなって言ったところに平気でこうお金をこう投資するっていうね、それも国民の貯めてきた貯金を使ってそういうことを国がやってると。でそれをですね国はちゃんと年金受給者、それから年金をこう払ってる方たちに伝えているかっていうと、使い道についてはちゃんと言及もしないと。そこにはですね国民の貯めたお金があるんだから、それをこう有効活用すればいいだろうぐらいなことしか思っていないというか、そんな状況って日本はね、まあ、国際的にこう武器を持たなきゃいけないんだとか言ってますけれども、そんなことやったらパションってこう潰されて終わりですね。そんなこともこう分かってないのかなっていうですね、本当にこう残念な今日の月曜日にでね、月曜日でなんかこうもうちょっとなんかこう前向きなというか、まあ、ニュースあるのかなと思ったけども、残念なことがちょっと連続してあってですね、肩透かしというか、まあなんかこうねいろいろとこう期待してた荒木の方がですね肩にこう力が入っていたのかもしれないけれども、 残念だったですね。COVID-19 のですね、感染拡大、世界では全くですね、衰えるところはありません。で、この状況がですね、ただ、去年よりもこう深刻化しているっていったところがなかなかフォーカスされずにですね、どちらかというと緩和をすることによってっていうね、そこのところにこうフォーカスされるようにこうなってしまったのって、実態がですね、つかめていないというか、なかなかこう首にこう伝わらないっていうね、こともこう起きつつあるのかなっていう、こう気がするんですけれども、なかなかね、本当にどうにかしてもらいたいなっていうね、そのことでですね、じいじ言ってるな。ガーッと音がしてますね。ひょっとしたらクーラーの音でしょうかね。ちょっとクーラーが調子悪かったりするんですけれども、これからですね、いろんなこう裁判、今日もですね、とあるこう裁判がですね、東京地裁ですけれども出ましたけれども、今後ですね、いろんなことがですね、なんて言ったんでしょうかね、裁判の中でもこう語られていく形になるかと思いますので、ちょっと見守りながらですね、今週どんな風にこう動いていくのか、また明日からですね、注目していきたいなっていったところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、今日もですね、ドタバタとしたこう月曜日、こういう中でですね、本当にこう心配事だけがですね、優先するような感じにこうなっているんですが、一つはですね、感染症対策、これは空気感染をするんだっていうね、COVID-19 はですね、空気をね、エアボーンというね、状況の中で感染がこう拡大するってことはですね、もう明確にこう分かっているので、それをですね、防ぐためには換気をしなければいけない、それからマスクはあった方がいいっていうことはこう明確にこう分かっているわけで、そして予防にはですね、ならないかもしれないけども重症化を防ぐことができるっていうワクチンは存在しているっていうこと、それからある程度のですね、早期発見の中で治療することができるということ、そしてそれに連なるですね、一番重要なのは検査であると。だから検査の数を増やさない限りですね、解決することはないと。そしてアメリカは今ですね、ニューヨーク、今日も話をしましたけれども、なんとですね、警戒度数をですね、最大に引き上げるということと、16,050万個のですね、検査キット、これをですね、配布するということもですね、公言していますね。これはニューヨーク市だけの話ですけれども、そういうふうにして検査をしなければですね、乗り越えることができない、こういうね、明確なですね、メッセージをやっぱりこう出してもらわないと、なかなかね、混迷したまんまこう行くんじゃないかなってこう心配がですね、ついて回るっていうね、そんなこう今日もこう月曜日だったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。